んこんにちは。エクスペリエンスデザイナーの石川由子こと、
リサーチャーストーリーテラーの杉田真理子です。この番組は都市というテーマが好きで好きでしょうがない2人が都市に関するさまざまなグッドニュースをざっくばらんに話す場所です。
Good news for cities。 はい、ということで今回も素敵なゲストにお越しいただいております、デザイナー文化人デザイナー文化人類学専攻の阿部浩太さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、阿部さんはですね、実はフォーシティーズウィークをやった際に、西池袋でナイトシアターを屋外でやったんですけど、その時に今、今週の11日に公開となる街は誰のものっていう映画の記録映像を、流してくださって、そこで私たちも出会いました。で、今回はその街は誰のものっていう映画がなかなかこう気になる映画になっているので、それについてお話ししながら、阿部さんのこれまでの活動とかについても触れられたらと思っております。お願いします。
お願いします。
はい。
私は一応グラフィックデザインが本業というか、なりわいとしてやっていて、普通にパンフレット作ったりとか、ローを作ったりとか、なんかそういう仕事をしてるんですけど、一方で、文化人類学的アプローチっていうふうに呼んでるんですけど、デザインのこうスキルを使って文化人類学的なスタンスで、なんか研究したりリサーチしたりするっていうことを本当に個人的にやっていますので、ただ僕は本当に美大に普通に出てデザイナーになってるので、文化人類学は大学で勉強したことがなくて、本当に本読んだり映像見たりしてきただけなので、そういう意味もあって、人類学者とは名乗って全くなくて、本当に専攻としか言えないなと思いながら、こう割と真似事みたいなことをやっているって感じですね。
なんか それに興味を持ったきっかけみたいなのがあったんですか？
そうですね。デザインをやっていく中で、デザインってどうしてもこう、消費活動というか、何か消費させるためのなんかコミュニケーションっていう、結構割と狭い中での動きっていうのが、メインになっちゃってて、なんかそれには結構疑問を感じていて、なんか別軸のところで、デザインを使えないのかなっていうのはずっと考えていて、でその中で、人類学 の本一冊の本に出会って、鈴木博之さんっていう方の、恋する文化人類学者っていう本があって、その人はコートジボワールのがフィールドなんですけど、そこに行って現地の女性と結婚するんですね。その結婚体験を文化人類学的にこう語るっていうすごい面白い本があって、でその本当に最終章にもっと素人がすごい簡単に言っちゃいますけど、素人が文化人類学をもっとやっていけばいいのにっていうのも書いてあって、それぞれの興味関心の中で文化人類学を実践していけばもっと面白くなるのにって書いてあったんですね。でそれを読んで、ちょうどそういうふうに悩んでた時期でもあったので、じゃあもう俺はデザインで文化人類学をやろうって決めたんです、そこで一回。それがなんか、ただそこで何をやるか全然分かってなくて、でもとりあえずなんかできるかもしれないなと思ったんですよね。そう、それが多分文化人類学の本当初めて意識した感じですね。
それは結構前なんですか？
僕が独立する多分3年前ぐらいなので、もう今から5年前ぐらいかな。
なるほど。ちなみにその私もそこまで詳しくないんですけど、文化人類学をするっていうのはどういうことなんだろうなと思って、その文化人類学的な視点とかを取り入れるなんか難しいですかね、
はいはい、いやいやいや、
なんかこれもなんで文化人類学だったんだろうみたいな。
文化人類学って何ですかって説明するときに、 まあ、僕はこれは人の受け売りで使ってる言葉なんですけど、うん、まあ、自分とは価値観とか文化の素養が違うところに行って、そこで、人類の類似と類似性とあとその再生を、うん、まあ、同時に多様性みたいなのを同時に考える学問であるってことを言っていて、で、うん、だからまあ自分が当たり前だと思っている価値観のところじゃない場所に行って、まあ、改めていろんなことを考える学問なんですね、もうすぐ簡単に言うと、うんうん、で僕はなんかそれが大抵はこうやっぱ答えとかがすぐ出ないわけですよ、
うん、
分かんないとこからスタートするんで、うん、なんか今までこう答えだったものがあ答えじゃないかもっていうふうに思うことなんじゃないかなと思ってて、文化人類学が、
うん、
でそれがめちゃくちゃ面白いなと思って、うん、だからデザインって結構こう早い回答を求められる、うん、職業なんですけど、そのこれはこういうものであるっていうものを整理して伝えなきゃいけないけど、うん、文化人類学の世界ではそういう急いで回答を出すことっていうのはすごい、なんだろう、そこにブレーキをかける要素がすごいあって、だから答えっていうよりかはもうちょっとこう問いみたいなものをこう導き出す学問なんじゃないかなっていうふうに思っていて、だから僕はそういう意味合いでなんか問いみたいなものをデザインを通してやるってことが自分の中で文化人類学をデザインでやるってことかなっていう風なつなぎ方、
うん、
で、
うん、
今やってます、
うんうんうん、でそういったこうデザイン的アウトプットの一つが今回の映像映画みたいなものなになったっていう感じなんですか？
そうですね、うん、ただまあ映画以外にも実はこうコミックとかも作ってて、
うん、
あとは文章でも結構いろいろ書いてたりもしたりもするので、まあ、その複合的なこう結果のうちのまあ一つが映画っていう感じですね、
うんうんうん、なるほど、はい、そのコミックとか文章もどこかで読めたりするんですか？
はい、コミックは、通販もしてるし、まあ、映画館で今回劇場でも買えますし、うん、あと文章は結構パンフレット今回4万字弱ぐらい書いたので、普通のパンフレットよりも全然長い文章が書いてあるので、
うん、
まあ、そういうところで読んでもらえるといいのかなって感じです、
うん、
なるほど。映画についてその街は誰のものってもう私たち大好きっていう感じのタイトルなんですけどどんな内容なのか簡単にご説明お願いします。
はい、ブラジルのストリートカルチャーの、まあ、グラフィティとスケートボード、あと、街のマーケットとか、街を歩く人々とか、そういう人たちを通して、街っていうのはどういうもんだろうかっていうのを考えるドキュメンタリー映画です。はい、で2018年から19年、コロナの前ですね、
うん。
半年間ブラジルに僕は行ってて、
うん
うん、
そうですね。はい。その間に撮影したものですね。だから2年前かな。
うん、結構温めてきた企画なんですか？この映画撮影しようみたいになった経緯っていうのはどういうものがあったのかな？
さっき言った通り、まあ、文化人類学、デザインで文化人類学をやろうって思ったのですけど、まあ、何やったらいいか本当分かんなくて、
うんうん、
で何をこうブラジルに行こうと思ったのもいろんなことがあって、まあ、ブラジルに行こうと思ったんですけど、ブラジルで何が見れるかも全然分かんなくて、
うん、
行って人に会ってったら結果的にそういうものに出会ったって感じですね。でも都市はすごく興味あったんで、まあ、昔から、
うんうん、
その都市の様相があまりにも、まあ、比べると日本とはかなり違ってたので、
うん、
なんでこんなことになってんだろうなみたいな感じを探ってったら、うんうん、まあそういう人たちにたどり着いたって感じですね。
ああ、そうなんですね。じゃあブラジルに行った時はその映画を撮ろうっていう形では行ってなかったってことなんですか？
あ、そうですね、行ってないです、ただGoPro だけ買ってったんですよ。
そうなんですね、大切大切、うん、
そう、なんかで記録したいと思っててずっとその6ヶ月間だったんですけど、うんうんうん、何で、まあ、写真っていう手も考えてたんですけど、
うんうん、
まあ、友人からこう映像がいいんじゃないって言われて、
うん、
あ 映像かと思って、やったことがちゃんとやったことなかったんで、映像はその時、
うん、
まあそういうのがいいなと思って、なんかあんまり先が見えてるものにちょっと分かんないことやった方がいいかなと思って、
うん、
GoPro を買ったんですよね、
うんうんうん、
だから
その武器を片手にこう乗り込んだわけですね。
本当にそのこう小脇にこうやって抱えてこうやって撮ってたんですけど、
うんうんうんうん、
本当最初は本当に映像日記みたいなものをずっと撮ってて、
うん、
街でこうずっとカメラ散歩しながらカメラ回して、
うん、
でそれをこう 2、3週間ごとにこうブログみたいなところに上げてったんですよ。
うんうんうんうん、
それを貯めたのが、あの前回フォーシティーズウィークで流させてもらった、
うん、
あの映像なんですけどね。その時はまだ全然映画を撮ろうとなんて全然思ってなかったですね、
うんうん、
なるほど。ちなみにあの映像だけじゃなくて、あの冊子コミックも作られてると思うんですけど、それも同じ時期に、はい、同じあの、まあ、年のリサーチを踏まえて作ったっていう感じなんですか？
そうですね。ただあのコミックを作るときはかなりこうちゃんと考えて作った
ん
です、
うん、
初めて多分向こう行って1ヶ月2ヶ月ぐらいブラブラしていたときに、まあ、グラフィティやってる人たちと出会って、
うん、
あこれは面白いと思って、
うん、
これをこう日本にいる人たちに何か伝えたいなと思ったときに、
うん、
まあ、一番僕はグラフィックデザイナーなので一番こう身近にある制作物としたら 本になるんですね、
うん、
そういうリトルプレスは昔から何個も作ってたので、あ、じゃあ本だったらここでも作れるだろうなと思って、
うん、
どうやったら、で僕自身そのグラフィティとかそういうのってちょっとこうあんまり興味なかったんで、なんかすごく単純な不良カルチャーみたいな風に思ってた節があったんで、
うんうんうん、
結構そういう先入観を持ってる人も日本にもたくさんいるだろうなって僕も含めて思ってたから、
うん、
どうやったら伝わるかなと思った時に、あ、漫画だったら読んでくれるかなと思って、
うん、
で、まあ、コミックを作ることにしました。
なるほど。じゃコミックが先にあって映像もっていう感じだったんですかね。
そうですね。コミックを作るためになんか素材が、うん、参考資料が欲しくて、
うん、
人にインタビューしながらその制作風景みたいなのを、映像で撮らせてもらって、さっきあのこの間買った GoPro でこう撮ってて、
うんうんうん、
それは本当に絵の資料みたいな風に撮ってたんですけど、そ
う、
でもコミック完成して、コミックはコミックで面白いものできたなとは思うんですけど、
うん、
なんかもうちょっといろいろ全然描ききれてない部分がたくさんあるなっていうのは感じてたから、
うんうん、
で映像を見てたら、あ、これ編集したらなんかなるかもと思って、
うん、
編集しだして、まあいろいろあって今の作品になったって感じですね。
なるほど、
はい。
このコミックは実は私阿部さんの作品だって知らなかったんですけど、ずっと好きで持ってて、あの一番家の本棚の目立つところに置いてある作品で、都市の風景っていうね、二色刷りのリソグラフのやつで、ハンドソープレスっていう、うんうん、私も以前あの本を作ったことがあるところで作られていて、製本もむちゃくちゃこだわっていて素敵なので、皆さんぜひリンクを貼っておくので、あのチェックしてみてください。
ありがとうございます。
で、なんかびっくりしたポイントとして、はい、そのやっぱり冊子で見ていた世界観と、このドキュメンタリーの映像も私たちもこの収録に先立ってあの拝見させていただいて、全然こう、まあ、同じ主体とかテーマを描いてはいるんだけれども、やっぱり当然こう雰囲気もムードも伝え方もなんか独語感というか、最後にこう心に残るものみたいなのも全然違くって、なんかあのミディアムの違いの面白さ、同じ対象でそれを全然違うメディアムでやるっていうの面白さを感じたんですけど、なんか、うん、あの阿部さん今回その映像を編集してみて、なんか映像だからこそ伝えきれたことというか、なんかあったりしますか？
そうですね、やっぱり音とか声とかが結構面白かったですね、うん、あのやっぱ結構うるさくて、サンパウロとかブラジルの街ってやっぱ日本とかよりも だいぶこううるさく、いろんな音がするんですけど、
うん、
でそういうのをこう専門的に全然録音してなくて、本当に GoPro って音声の機能はすごい弱いので、
うん、
結構ダメな録音状態ではあるんですけど、
うんうん、
それでもやっぱりこう なんかそのガチャガチャした感じはやっぱり映像には現れてて、
うん、
そこは多分冊子では描けなかったところじゃないかなっていうのも思いましたね、
うんうんうん、確かに映像で、まあ、今回あれですよね、ブラジルのいくつかのエリアがこうチャプターごとにあったりとか、エリアごとのそのグラフィティのこう、はい、あの違いみたいなものも描かれていたなと思ったんですけど、なんか結構その阿部さんがあのそのフォローしてというか、なんかこう彼らの振る舞いにフォローしてこうついてっている感じが結構リアルで、
はい、
なんかこの彼らがこう、あ、緊張してるなとか、こう警戒してんなとか、
はい、
そういう部分までがなんか結構伝わってきて、なんか私たちもそのグラフィティのカルチャーは知ってるけど、そのようにこうフォローしてついてったり、その風景をリアルで見たことがないから、なんか その彼らの緊張感が結構伝わってきたのが面白かったなと思いました。
ありがとうございます、
うん、あとなんか、うん、
あ、すいません、うん、そうですね、なんか今話聞いてて思ったんですけど、
う
ん、
結構やっぱそういうライブ感みたいなのはもちろん映像なのですごく強く表現できたと思います。で、一方で冊子の方は割とこうこっちである程度コントロールできちゃうんで、いろんなことが、
うん、
だからどっちかっていうとそのまあその局部的なライブ感というよりかは街全体のなんか風景とかそういうのを割とこうきちんとこう整理して見せてったって感じかな今、
うんうんうん、
まあ、それ聞いててそういうふうに思いました、
うんうん、なるほ
ど。私が一番ドキドキしたのはあのハイウェイ、夜ハイウェイのこの柱に描くときに、
はい、
こう道路を彼がパッて渡るじゃないですか、
はい、
あれで阿部さんどうすんだと思ってそれもすぐにフォローして、なんかあのシーン私結構好きでした、
うん
うん、
なんかその文化人類学的なその入り込み方みたいなところでなんかうまいなって思うことが、あの私もそのフォローをしている様子とかを見て思っていて、まあ、スペイン語もね、あの堪能でしゃべられるっていうのが、ポルトガル語
か、
ポルトガル語、
はい、
あのそれもちょっと聞いてみたいなと思うんですけど、なんかやっぱりこうトピックがセンシティブというか結構イリガルなところに書いてたりもするし、ちょっとなんかマッチョな文化とかもあったりするので、なんかちゃんと入り込まないと教えてくれなかったりとか、こう境界バリアを張られて警戒されたりとか、実際こうインタビュー断られたこともなんかもしかしたらあるんじゃないかなみたいな感じで思ってるんですけど、なんかこううまくこう彼らとの関係性を築き上げて、被写体っていうよりもこう彼らにひっついて歩きながら、なんかうまくこう距離感をつかんでいってる感じがあって、あのそれが見ながら伝わってきてよかった、いいなと思いました。
ありがとうございます。そうですね、でもあの、まあ、グラフィティってイメージされるとすごくやっぱマッチョなカルチャーだっていうイメージがあると思うんですけど、うん、ブラジルで特に僕が話を聞いた人たちは全然そんなこと実はなくて、
うん、
むしろむちゃくちゃ優しくてオープンな人たちだったっていうのがあるんですよね、
うんうん、
だから僕だからうまく入り込めたのかっていうと別にそんなことは実はなくて、
うん、
割とこう開いているあの扉は、
うん
う
ん、
そういう、まあ、コミュニティだったっていうのはまずすごく驚いたことだったですね、
うんうんうん
うん、そうですね。あとまあそうですね、うん、なんか僕も結局何が起こるかいつも分からずついてってるところもあったんで、
うん、
そうですね。でもなんかやっぱちょっと彼らの真似してみたりというか、
うん、
あの本当に真似なんですけどね、なんかこう時間空いてたらちょっと書いていいっつって書かせてもらったりとか、
うんうんうん、
なんかそういうことをしてた感じもあったら受け入れてくれたのかなって思うんですけど、
うん、
でももっと実は僕が全然話聞けてないハードコアなエクストリームの人たちも一方ではたくさんいるので、
うん
うん、まだまだまだまだ掘り足りてないとは全然思ってますね、
うんうんうん、あの映画の中でベロオリゾンチってエリアに行かれてたと思うんですけど、
はい、
そこで結構いろんな人がもう壁に書きまくっていたというか
はいはい、はい、
あれはどういうエリアなんだと思って見てたんですけど、あそこはどういう場所なんですか？
あそこはうん、いわゆるこうファベーラっていう、
うん、
貧困街なんですね、
うんうん、
いわゆるこうスラムって言われるのとほぼ同義だと思うんですけど、
うんうんうん、
そこを、グラフィティライターグラフィテイロって呼ぶんですけど、グラフィテイロたちが集まってこうイベントとして、
うん、
そのファベーラをこうきれいにしていくって彼らは言ってるんですけど、うんまあ、そういう、まあ、イベントだったんですよね、
うんうんうん、
だからまああんだけアーティストが集まってたし、うん、もうなんか音楽もすごい爆音でなってて、
うん、
まあフェスティバルみたいな感じですね、
うんうんうんうん、
ああいうところはすごくね、もともとこう、なんだ、ほころびがあるところというか、
うん、
だからそれをこう補う、ある意味補うために、グラフィティをこう使おうっていうような、うん、精神で彼らはイベントをやってたりしますね。
なるほど。
なんか、日本にもその隠れた汚い場所とか貧しいエリアあるのみたいな。
うんうん、
もう彼らからされてた時に安倍さんが、
うん、
うん、あんまりないかもみたいな答えてて、
うん、
なんか確かにそのスラムみたいなところって、まあもしかしたら部分的にめちゃくちゃ極小で存在してるかもだけど見えにくいし、エリアとして何て言うんだろう、一体感はないと思うんですよね、うん、だから確かにこのエリアではそのグラフィティがある意味その街をにエネルギーを宿すために存在しているっていうところがないなと思って、なんかその ブランディングというか、まあ、街づくりの中でそれこそこう使われ始めたりもしてるけど、またなんか日本とは事情が違うなと思って見たりしてました、
うんうん、
そうですね、だいぶ違いますよね、
うん、
確かに、
うん、
東京に住んでた時も結構グラフィティを注目して見てたんですけど、現れても一瞬で消される、
うん、
なんか行政の人にもう跡形もなかったように消されたりとか、面白いなと思って、うん、あとコロンビアに行ったことがあるんですけど、3年前ぐらいにその時にグラフィティツアーみたいなのがあったんですよ、はい、街中のグラフィティを回ってアーティストと喋れることもあるし、
うん、
あとなんか上書きされた痕跡とかを見ながらこう分析とか、あとなんかそこで面白いなと思ったのはコロンビアのグラフィティ文化、結構こう観光その、まあ、ツアーがあるっていう段階でそうなんですけど、観光資産になっていて、ジャスティン・ビーバーとかがやってきて、はい、うわーってグラフィティ描いて、そこからわーってなんかこうグラフィティやるじゃんみたいな感じでみんな観光客が押し寄せたりとか、だからちょっとそのもともとやってきた人たちはちょっと手を引き始めたとか、
うん、
逆にこうそれをこう海外に落としてこう売るようになったとか、なんか別々の道を、うん、歩み始めた人たちもいるらしいんですけど、なんか
面白い、
ね、街によって全然グラフィティ事情が違うっていうのは比較していて面白いなと思いました、
うんうん、
なんかやっぱり結構、まあ、街の許容力みたいなものをこう測る指標にはなりうるんじゃないかなというふうに思っていて、
うん
うん、やっぱり日本は管理がものすごく厳しいから、まあ、全体数、うん、絶対数としてはものすごく少ないですよね、
うん、
少ないし多分あんまりあってもみんな目に入ってないんじゃないかなと思うんですよ、
うんうん
う
ん、
っていうのは僕自身入ってなくて、そのブラジルに行く前は東京に住んでたんですけど、
うんう
ん、なんかさっき杉田さんみたいに僕は全然こう興味持って見てなかったっていうのもあると思うんですけど、だから映画の中でもほとんどないよみたいなとこうなんか言っちゃってるんですけど、うん、実は結構 あるにはあって、
うんうん、
そういう目で見たらなんかすごい面白いとこにグラフィティがあったりしてて、東京にも、
うん
うん、なんかそういうとこって結構東京にとってはそれグラフィティがあるとこって結構こう隙間空間というか、
うん、
なんかここがなんかまだ誰にも占有されてないポイントみたいな風な感じで、
うんうんうん、
なんかそういうのはすごく面白いなって。なんか五十嵐太郎さんが未定義の場所っていう言葉を使っていて、 まだ定義してない、未だ定義されてない場所、でそういうとこにグラフィティが入るんじゃないかって話をしてなるほど、ここグラフィティがあるってことはここはまだ未定義なんだなみたいな感じで、うんうん、最近確認して歩いたりしてますね。
うん、面白いですね。
ありがとうございます。なんかグラフィティについてもまた別の回で1個取れるぐらいちょっとね、私たちも調べてみたいなとも思いますし、グラフィティカルチャーって結構やっぱり奥が深いと思うので、ね、なんか他にもいろんな映画があったりとか、そういった本があったりとか、なんかこう、それを見る目があったらこう、あ、これはこういう意味なんだとか、このアーティストこういうモチーフがとか、そういうちょっと面白いんだろうなっていうふうに思ってるんですけど、ちょっと映像の方も聞いてみたいなと思って、その街を理解するために、映像というツールを使って入り込んでいくっていうのは私たちもちょっとやってみたいなって思っているところもあって、ちょっとこうちょこちょこ挑戦したりとかもしてるんですけど、なんかアムスタルダムに住んでた時に都市をテーマに映像を作るなんか1週間ぐらいの講座があったんですよ。なんか毎年やっているみたいなんですけど、でなんかまあストーリーテリングのプロと、まあ、映像作家みたいな人たちが入ってきて、なんかもう最初のこうリサーチからシナリオを書いて撮って、そのポストプロダクションっていうんですか、実際に編集をしてそれをこう世に出すところまでプチ体験というか1週間でやるみたいなのがあって、なんかそれを通してなんかその街を都市をリサーチする力をつけたりとか、それを短期間でもアウトプットして誰かに伝えるってい う, こう、まあ、手法であったりとか、映像って面白そうだなって思ってるんですけど、なんか他にも結構いるんですか、そういったこう都市をリサーチするための手段として映像を使っている人たち。
いるんですかね。いや、ちょっとむしろ聞いてみたいですけど、でもそういうワークショップがあるってことは多分いるってことですよね。
そうですね。なんか今回映画館東京の上映だとゲストを呼ぶんですけど、アフタートークのゲストを呼ぶんですけど、映画監督の三宅翔さんとかは、建築の大学の建築学科とかと組んで、まあ、そういう都市と映像のプロジェクトとかやられてますね。ちょっと詳しい内容僕まだ分かってないんですけど、
なんか阿部さんとして、まあ、今回撮影した時にこう意識した視点とか撮る態度とかなんかあったりしましたか？
だから撮るときはほとんど僕何も考えてなかったので、正直ちょっと撮るときに意識をしてたかっていうのは全然言えないんですけど、編集するときにやっぱ思ってたのが、やっぱこう撮ってる本人をこうどこまでその感じさせるものにするかというか、どんだけ排除するかしないかみたいなところは結構大きな分岐点だろうなっていうには思っていて、結局誰がそれを撮ってるんだっていう話じゃないですか。結局神の視点でその映像を撮ってるのか、安倍晃太っていう一人の日本から来た人がまあそれを撮ってるのかで、多分だいぶ映像って変わると思うんですよ。で僕は今回はもうがっつり自分を入れてたんですね。まあほぼ映ってないんですけど、僕という存在を多分初めから最後まで声としても全部出てくるし、グラフィティを撮るのは僕の興味である都市と人の関係性っていう視点でグラフィティも撮影をしてたし、そうですね。だからそこは結構大きなポイントじゃないですかね。
確かにそれは見ていて感じました。阿部さん自身がいるというか、声ももうもちろん入ってますし、客観的にこう事実として切り取ろうっていうよりも、なんかあくまでも体験を通してその街を見るっていうところがすごい親近感が湧きました。
ありがとうございます。でも難しいですよね。個人的な体験なんですっていうのは結構言い訳としてもすごく使いやすいんだけど、それってやっぱすごい歪曲した表現をでその物事をこう伝えてしまう可能性も十分にある、から、なんか体験だからといってなんか本当になんだろうな、自分の都合いいようにこう作ることっていうのはやっぱり 間違ってるかなっていうふうに思うし、
うん
うんうん、難しいっすよね。中にまだ全然
なんかまあ今回その街は誰のものっていうタイトルだったと思うんですけど、このタイトルはどういうところからやってきたんですか？
まあグラフィティって、まあ、悪いもんだと思ってたんですよ。まあ法律的には NG ってことになってるし、うん、日本だと、
うん、
まあそういう、まあ、破壊的な行為なのかなっていうふうに思ってたんだけど、
うん、
ブラジル行ったら全然そういう意識はみんなないし、結果としてそういうことになってるケースも、うん、そうなってないケースもかなりたくさんあるっていうのを、まあ、うん、間近で見てたら、
うん、
あ、なんでグラフィティってダメなんだっけって気分になっちゃったんですよね、
うん、
途中で、
うんうんう
んうん、結局これって誰が文句言ってんだっけなみたいな感じになってきて、
うん、
なんかそこの壁の持ち主が言ってるのか、でもその壁っていうかその風景自体はその人が所有してるものなのかなって思ってて、
うん、
その人が家賃土地を先祖代々持ってるから、そこはその人の風景をコントロールする権利がその人にあるのかなとか思ったら、うん、なんかそうでもないよなって気分になってきて、
うん
うんうん、だからいや結局そうなっていくと街って誰のものって話になってくるよなみたいな気分になってきて、
うん、
だからまあもちろんそんな答えは綺麗な答えなんかないし、多分どう答えたってなんか不正解になりそうな質問ではあるんですけど、
うん、
なんかこう考えてみるにはすごくいいなと思って、
うんうんうんうん、
こういうタイトルをつけてみました。だからちょっとアジテーションじゃないけど、
うんうん、
そういう感じでつけてます、
ね、うん、なるほど。確かに映像の中でもなんかその、うん、荒廃していくこう壁とかね、灰色の壁より何かあった方が民主的なアートとしていいよねとか、
うんうん、
なんか思ったのがなんかすごい彼らやっぱ即興的にその場所を捉えて瞬間的な結構アドレナリンでバーってこう描いてる姿を見て、本当になんかそこの場所とのセッションっていうか、彼らはその瞬間めちゃ真剣にその場所と対話してるなっていうのを感じて、多分そのドキドキがやめつきなんだろうし、なんかでもそこがなんか思ったのが、彼らの表現欲っていうことよりかはそこの風景がどうなるかってとこに意識があるのがまた面白いなと思って見ていて、なんかちょっとやっぱね、誤解としてはなんか自分たちがやりたいように描いてるみたいな思う人も多分いると思うんですよね、うん、でも彼らはそこの風景がもっと良くなったらいいとか、そういう貧しいエリアとか見捨てられたエリアに光をまあ灯すじゃないけど、なんかそういうエネルギーを感じて、すごくなんかそれは私にとっても発見だったなと思って見てました、
うんうんうん、確かにグラフィティっていうとなんか自分のテリトリーをこうつけていくみたいなイメージが、うん、あって、私もグラフィティ結構好きな方で全然批判的な視点はないんですけど、なんかその、まあ、アーティストの自己表現なんだろうなみたいなところがあったんですけど、
うん、
確かに自己表現だけっていうよりもその場所とのセッションみたいなのがすごいいいメタファーだなと、
うん、
今ゆか子のコメントを聞いてて思いました、
うん
うん、
そうですね、なんか、うん、そうですね、だからライターの人もグラフィティも言ってたんですけど、
うん、
まあ、もう書いた作品はもう自分のもんじゃなくなるんだってことを言ってて、うんうんうん、結構僕にとっては衝撃で、それは、
うん、
うん、
手放すことみたいに言ってました、
ね、そうだからその場所をこう占有するために書いてるんだと思ってた節があったから、
うん、
あ、全然そんな話じゃないんだと思って、
確かに執着がないのが結構面白かったですよね、
面白かったですね、
そうそうそう、あとなんか私がうーって悩んじゃったのは、なんか誰だったっけ、なんか都市にいるプレッシャー、田舎は自然とか逃げ道があるんだけど、はいはいはい、都市にいるとプレッシャーがあってそのプレッシャーからなんていうの、自分を空にするとか自分を解放するのがグラフィティみたいなことを言ってて、
うんうん、
なんか、あ、じゃあ彼はだから都市だからこそこの表現が生まれているっていうところと、
うん、
なんか日本だとそういう都市にいるプレッシャーの逃げ場とか自分を空にするのって何になってるんだろうなって思ったら私は今サウナなのかなと思って。
あ、でも両方近いですね、こう密閉のこう、うん、中の空間というか、
うん、
遮断された空間って感じですよね、2つとも。
そうそう、
だからカラオケも
この感情とかこの吐き口が年ごとにどうなってるのかっていうちょっと見てみたいなみたいなことも思ったり、
そうですね。でもまあ なんだろう、それはでも逆に、まあ、ある意味で日本の面白いとこかもしれないですよね、その、うん、すごい閉鎖空間で初めてそういうふうにリラックスができるというか、
うんうん、確かにな
んか僕向こうもカラオケ結構みんなやっててっていうか、
はい、
多分わかんない、欧米もそうなのかわかんないんですけど、あの、うん、カラオケって言ってもやっぱカラオケボックスがあるわけじゃなくて、やっぱりカラオケのなんか機材があるだけで、
はいはいはい、
で1曲かけて全員で歌うみたいな、
うん、
だからやっぱカラオケっていうものがあってもカラオケボックスが生まれることはないんだなっていう。
なんかマニラもカラオケブームだったんですけど、屋台でそのカラオケマイクが大量に売ってて、それをみんな家の前とかなんかボックスでは確かになかったですね、
うんうん、すごいいいですねそれ、
うん、
なんかめっちゃそういうの憧れるんですけど、でもやっぱね、うん、サウナとかカラオケボックス落ち着きますよね、なんかね、こう、
うん、
守られてるなって気持ちにな
る、うん、でも、うん、
ございます。なんかまだまだ喋れますけど
、はい、
次なんか次の挑戦というか、まあ、今月土曜日からですよね、
11日ですね、
11日に。
まずは東京ですか、東京以外も今
一応東京が、
うん、
12月11日から始まりまして、
はい、
年始すぐに名古屋で今公開が決まって、うんうん、ていて、
素晴らしい、
まあ、1週間ぐらいなんですか名古屋は、
うん、
で京都大阪では上映は決まりました。
お、すごい、おめでとうございます、はい、
ただまあ大阪、京都大阪ともに期間がまだ決まってなくて、
うんうんうん、
それはまた随時発表って形になります、
はい、東京は12月11日の土曜日から、渋谷のイメージフォーラムでスタートですね、
はい、はい、
でこれがあれですか、アフタートークが毎回あるって感じなんですか。
土日期間が、うん、まあ、2、3週間、とりあえず26まではやれることが決まっていて、上映が決まっていて、はいはい、その期間中の土日、3回あるんですけど週末が、
うんうん、
その土日には、アフタートークと、アフタートーク内会は僕単独の舞台挨拶、
うん、
Q&A があります、うん、ゲストがすごいたくさん、全部で7人かな、あのアフタートークのゲストがいて、
うん、
すごい豪華なあのゲストが来るので、
うん、それも楽しそうですね、
素晴らしいです、
うん、でコミックも劇場で買えるんですか、そのコミック。
あ、そうですね、物販として
噂の
出ます、コミックも。
コミック最高ですよ
これは買わねば、
嬉しいな、
うんうん、
あとパンフレットも売ってて、パンフレットが、うんうん、これなんですけど、
うん、
これが、
あ、見えますか、してみてください。
これがですね、
すごい、確かに熱い、
多い、もう基本的に文章ばっかな、パンフレットで。
これ全部書いたんですか、
文章。これ私が書き下ろしました、
すごい、うんうんうん、
4万字ぐらいあるの で
デザインも安倍さんがやったん
ですか。はい、全部こうやってます、
はい、やばいですね。
いやいや、でも自分でこう安倍晃太監督と書くんですよ、なかなか寂しいもんありますよね自分でデザインしてる
自作自演みたいな
そう、完全自作自演ですでもね、あのこう本当に、
うん、
コミックとこのパンフレットとこう映画って全部さっき言ったように少しずつ違うんですよ、うん、書かれてることが、
うんうんうん、
同じテーマなんですけど、うん、それぞれ全然こう解像度が違うので、
うん、
なんかそれ全部読んで見てもらえるとめちゃくちゃ嬉しいとか、多分全然、うん、あの解像度が変わるし違った視点も得られると思うので、
うん
うん、でパンフレット今700円にしてるんですね、ちょっとだけリーズナブルになってるので、うん、っていうのは、はい、まあ、セット買いしてほしいっていう、あのぜひ
セット買いしましょう皆さん、
セット買いして 複合的なこう視点でブラジルのストリートを追ってもらえるとより楽しめるかなって、うんうんね、
面白い、
うんうん、ありがとうございました、はい、
ありがとうございます。
いや嬉しかったです、ありがとうございます。
はい、
じゃあ皆さん、ね、見に行きましょう、うん、
はい、
東京の人はまず渋谷から、素材以外の人も全国で、ね、うん、いろんな機会があるようなので、
はい、
はい、
ぜひ見てほしいです。うん、うん、
ありがとうございます。
はい、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
今後もこの番組では都市をテーマに様々なおしゃべりを繰り広げる予定です。
ニュースレターも配信しています。ぜひこちらも登録お願いします。
次回もお楽しみに。